こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は 1.17 ということでね、はい、まあ、兵庫県の方でももちろんいろいろと、まあ、メインでねイベントというか、まあ、追悼行事が行われているかと思いますけれども、はい、またね、あの後半の方にそんな話が出てくるかと思いますので、はい、いろいろと聞かせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
今日はどなたでしょうか。
はい、今日は尼崎スポーツの森から上田館長に来ていただいています。上田館長からは施設案内のほか今年開催予定のイベントなどについてご紹介いただきます。
はい、わかりました。上田さん、明けましておめでとうございますですね。
明けましておめでとうございます。
ご無沙汰しております。
はい、ご無沙汰します。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうでした、お正月は。ちょっとはゆっくりできました。
そうですね、うん、私あの地元が金沢なので。
あ、そっか。
はい、あの帰省しまして、
あ、
美味しい、海の幸を。
あら、
あら、
あら、あら、
羨まし
い。よかですね。
ちょっと体重も増えちゃいました。
あら、そうなんですね。
今また元に戻りましたけども。
うんうん、はい。はい、まあ、今年も改めましてよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて、もうね、1月も今日17日ですけれども、はい、そういえば、尼崎スポーツの森、ね、今、うん、指定管理者になって今3年目でしたっけ。
そうですね、3年目になります ね。
そうですよね。
はい、
今、冬ですのでね、まあ、アイススケートのお客様も多いとは思いますけれども、はい、そのスケート含めて施設の状況とか、今どんな感じか教えてください。
そうですね、まあ、お正月迎えるとですね、うん、年を重ねたなというふうになりますね。
確かに、
うん、はい、まあ、3年目と迎えてるんですけども、うんうん、まあ、いつもご利用いただいている皆様にね、うん、感謝を、ね、申し上げたいなと思ってます。
はい、
はい、で先ほどあったようにね、アイススケートの方がね、うんうん、シーズン迎えておりまして、ぜひ今年ね、アイススケートに挑戦したことがない方もね、うん、ぜひこのラジオをきっかけに、うん、施設の方にね、訪ねて来ていただいたらと嬉しいですね。そうなんてい
う、はい、行きます行きます詐欺です、すいません。
そうそうですね、
なんか毎年なんか行きますけんとか言いながら、はい、なかなかお邪魔できてないので、この冬こそはと思いながらなんですけれども、うん、
はい、
まあ、でもほらアイススケートといえばほら有名な選手で坂本花織さんとか三原舞依さんも ね、はい、練習に使っておられる尼崎スポーツの森さんですけれども、
はい、
最近どんな感じですか。
そうですね、坂本、うん、選手に関してはね、
うんうん、
日本4連覇、
うん
うん、いうのも達成しましたしね、
うんうん
うん、非常に個人でもね、最近は借りてね、非常に活発に来ていただいてるって言ったらあれですけども。
あら、そうなんですか。
はい、
それで一般のお客様も、はい、その坂本香織さんとか三原舞依さんが練習しているところを見たりできるんですか。
う
ん、
見たりできますね。
まあ
はい、まあ、だからいつ来るかはちょっとね、
あ、まあ、まあそれはね、公開はしてないですけどもね。
はい、わりかし朝早くから来てたりとかしてますし、
あらまあ、
はい、あとは、うん、この間選手として、
うん、
何ですかね、うん、再出発したというか、
うんうん、
小田さん、小田選手、
はいはいはい、
うん、この間もね大会出てましたけども、うん、もう結構滑りに来てます。
あら、
一般の方だと本当に、ま、交えて滑ってます、
ね。
皆さんびっくりされるんじゃないですか。
そうですよね。
そうですね、やっぱりちょっとオーラがあるんでね。
そりゃそうでしょうね。はい、ね、うん、うわ、お客さんラッキーです ね、 ね、
そうです ね、
ね、
ただ話しかけたりはしてないですけどね。真剣にやっぱ皆さん練習されてるんで。
そうですよね、それは話しかけられませんよね。、はい、まあ、見られるだけでもラッキーとしましょう、うん、
そうですね。
あ、すごいな、尼、はい、崎スポーツの森さん、うん、でもそんな なんかホットな情報もあるとかいう噂を聞いたんですけども。
そうです、まあ、うん、ホットといえばですね、
うんうん、
スタジオルームに、
うん、
ホットヨガができる、うん、機器をですね、
うんうん、
実は天井のところに設置いたしました、
うんうん、
はい、赤外線の効果も期待できるもので、
はい、
まあ、今後ですね、そこでイベント
へ
うん、したいなと予定です、
うん、
大変人気のプログラムですね、ホットヨガっていうのはね、うんうんうん、ぜひ皆さんちょっとまだ告知はちょっとしてないんですけど、
うんうん
うん、今後ですねこのホームページとかラジオとかでね、
はい、
伝えていきたいなと思ってますので、
はい、
交互期待ということでお願いします。
まさにホットな情報、
はい、
ちょっと暑い環境にして、うん、汗をたくさんかきながらヨガを行うっていうことなんですよね。
そうですね、うんうん、通常、まあ、ホットヨガっていうと、うんまあ、火を使って温めるみたいなイメージだと思うんですけど、うんうんはい、まあ、遠赤外線なんですね、
うんうん
うん、遠赤外線って、まあ、治療でもねなんか怪我された場合にちょっと温めるというかそういうことをすることによってね、うん
はい、
なんか治ったりするんですけど、だからこのホットヨガのスタジオの中でヨガしなくてもいるだけでもね発汗作用もあるし血行も良くなるし、
うん、
非常にいい、
うん
うん、機器が入りましたので、
わーいい汗かける、はい、
そうですね、
うん、これは気持ちいいですね。石田さん、はい、確かヨガやってらっしゃるんじゃなかったでしたっけ。
そうですね私岩盤浴ヨガでは、
それもそうですね、はい、非常に発汗作用があるんですよ ね、
そうですね、
まあ、滝汗言うとね、
そうですね、はい、あとは外ヨガが大好きなんです。
あ、気持ちいいですね
青空ヨガみたいな、
は
い、
まあ、天ヶ崎スポーツの森さんでは今後ホットヨガもできるようになるということですので ね、
そうですね、
何か新しいことを始めてみるにはぴったりな時期ですから、
はい、
いかがでしょうかということで、はい、またねお知らせください。
わかりました。
あとは温水プールの方もねありますけれども、はい、相変わらず水泳大会なんかも結構行われているんですか。
そうですね、うん、冬もですね多くの水泳大会が実は実施されてまして、う
んはいはい、
もう夏にはもう負けないような熱気ですね、
そうなんだ、
はい、まあ、1秒まあ、0.1 秒、
うんうん、
でも早くタッチして、
うん、
自己ベストを出すために選手たちは日々の努力を重ねていることを実感しています。
うーん、
はい、
どうしてもやっぱ夏のイメージですけどね、大会が行われるって言ったら、はい、冬でも、うん、まあ、温水プールであればそうやって大会が行われてるんですね。
そうですね、国際、国内公認プールですので、
うんうん
うんうん、もう本当に土日とか結構頻繁に行われてますね、
うん、そうなんだ、はい、じゃあもうアイススケートにプールとこの冬も盛り上がっているかと思いますけれども、うん
はい、
今年の1年はどんな感じになりそうでしょうか。イベントスケジュールとか決まってたら教えてください。
はい、今現在ですね、うん、運営しているのはアイススケート、
うんうん
うん、一般、運営というか利用ですね、
うん、
は4月の第1週目の日曜日で終了予定です、
うん
はい、でアイスが終わるとですね次は50メートルプールに変わります、
はい
はい、大きな大会でいうと5月の24日、
うん、
関西水泳選手権が、実は予定されていると、
はい
はい、50メートルプールの一般営業はですね5月の、26日2日後ですね、
うんうん、
月曜日からを予定しております、
はい
はい、次にですね毎年暑い夏には続きますけども、
そうですよね、
はい、なんか冬に夏の話をするのはあれなんですが、
うん、でも暖かい気持ちになれそうな気がします、
はい
う
んはい、まあ、夏に欠かせない、野外プールですね、レジャープール、うん、ウォーターパークアマラーゴ、
うん、
こちらのオープンが、7月の5日土曜日、
うん、
予定しております、
はい
はい、50メートルプールは、9月初めまで、
うん、
10月の4日土曜日にはまたまた今度はアイススケート
次のシーズンが、
はい、っていうふうに、始まります、
はい
はい、で、まあ、あと10月ですね、恒例となりましたが、阪神南ふれあいスポーツフェスタ2025ですね、
うん、
10月の12日日曜日に予定してます、うん
はい、
他いろいろ、大きなイベントをですね用意してますので、ホームページはこのラジオで、お伝えしたいと思います。
はい、まあ、阪神南ふれあいスポーツフェスタは本当一大イベントですからね。
そうですね、
いろんな豪華商品が当たったりとか、
う
ん、
当たりますね
、はい、ぜひね今年も期待していただきたいと思います、
はい、
イベント盛りだくさんということでして、はい、じゃあそんな1年の抱負をドドンと上田さんお願いします。
はい、はい、まずは抱負としてはですね、多目的ドームの建設ですね、
うん、
はい、
目的ドーム
はい、ちょっと大きなドームをちょっと作りたいなと思ってまして。
へえ、そうなんだ。
アマラーゴの先ほどのオープン前にね、
うん、
ぜひ完成できたらいいなっていうふうに今ちょっと頑張ってます。
へえ、は
い、 まあまあ、これもこうご期待ということで、うんうん、はい、頑張って作ろうと思ってます。私が作るわけじゃ
ない
ですね。多くの、ね、皆様にあのご利用いただけるように、ね、快適にご利用いただけるのが目的ですので、うん、はい、あのこれもお楽しみということです、
うん、
でこれまで同様ですね、安全安心な施設を目指した無事故で行きたいと思ってます、
うん
うん、そしてより多くのお客様が来て見て体験して利用いただけるような環境ができたら最高だなと思います、
うんうんうん、はい、
心身ともに健康が継続できてですね、利用してよかったなとお客様から言っていただけることを、今年ですね抱負として目指していきたいなと思ってますので、皆さんぜひ足を運んでください。
はい、はい、いや多目的ドーム初耳ですね、はい、楽しみです。
はい、
はい、そして現在はねアイススケート絶賛営業中ですのでね、ぜひホームページなどをご覧になっていただきまして、うん、足を運んでください、
はい、
じゃあ私の目標としては今シーズンにアイススケートに、はい、
ぜひ
行きます。
本当です、ね、
待ってください、
はいはい、お待ちしてます。
上田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では石田さん最後にお願いします。
はい、私からは今日1月17日で阪神淡路大震災から30年を迎えるにあたり開催される関連行事などについてお知らせします。
はい、
本日兵庫県では兵庫安全の日の集いを開催しました。尼崎市内においても6つの小学校を会場とした地域防災訓練が実施され、避難訓練のほかマイ避難カードの作成や語り部による講演などを実施されたと伺っています。
はい、
三宅さんも朝から東遊園地に行かれたんですね。
そうなんですよ。
先ほどラジオをお聞きしました、
はい、初めて行ってまいりました、
はい、ね、うん、やっぱりこう大勢の方がいらっしゃってて、
そうです ね、
ね、
はい、
午前中の尼崎モーニングからも各地のリポートとかいろいろなさってたというふうに番組表で、うん、あの拝見いたしました。
そうなんです。メモリアルウォークに参加されている住民パーソナリティがいましたので、はい、電話で伝えていただきました。はい、
ね、えまだまだ明日以降もさまざまな事業が展開される予定ですので、うん、それについてもちょっとお知らせします。
はい、
はい、その行事についてなんですけれども、県などでは30年の節目を迎えるにあたり、これまでテーマとしてきた震災を風化させない、忘れない、伝える、生かす、備えるに新たにつなぐを加え、震災の経験と教訓を世代や地域を超え広く継承し共有していきます。
はい、
県や市などの行政のみならず大学や美術館、博物館などでもフォーラムや研修会、ワークショップや展示など幅広い催しが予定されています。
うん、
震災の経験と教訓を未来につなぐためにラジオをお聞きの皆様もこの機会に関連イベントなどに参加されてみてはいかがでしょうか。
はい、
詳しくはウェブサイトで阪神淡路大震災30年事業と検索してみてください。
はい、
また今日は西宮市にある仁川ゆりの地滑り資料館についてもご紹介します。
はい、
仁川ゆりの地区は阪神淡路大震災によって起きた土砂災害の中で最も大きな被害を受けたところなんです。
うーん、
この資料館は仁川ゆりの地区の斜面の動向を監視するため、また土砂災害を学習できる場として平成9年11月に開館し、震災20年を迎えた平成27年1月17日に土砂災害の教訓や最新の知見をもとに展示物やガイダンスシアターのリニューアルも行っています。ここでは震災の大規模な地滑りによる家屋倒壊や人的被害に関する当時の新聞記事などの展示があり、震災の記録をご覧いただけます。
うん、
また土砂災害のメカニズムや対策工事、避難方法など災害を防ぐ取り組みなども学ぶことができます。
はい、
場所は阪急仁川駅から徒歩20分、休館日は月曜日と木曜日、入館料は無料です。 災害はいつ起こるかわからないから怖いんですけれども、でもだからこそ知ることも大切だと考えています、うん、日曜日以降は少し暖かくなるみたいなので、うん、この機会にぜひ皆様も仁川ゆりの地滑り資料館を訪れてみてはいかがでしょうか。
はい、月曜日と木曜日はお休みなんですか。
そうなんです、休館日がありますので、あのご注意いただければと思います。
はい、こちらもねホームページなどでご確認いただきたいと思いますけれども、はい、石田さんは30年前どちらに。
あ、神戸に住んでまして、はい、うん、私はでもスマックのニュータウンの方だったんで、本当に揺れはすごかったんですけれども、うんうん、住宅とかの被害はなくて、はい、あの無事、特に、うん、はい、無事だったんで、まさか本当にあんなこう大きな被害になっているとは思わず、
うんうん、
でも電車とかは止まってたんで、うん、あ、出勤できない、どうしようと言って考えて、はい、
そうですか、
はい。
あと上田さんはね、先ほど金沢の方に今日、
ね、
今回ねそのお正月に帰省されてたっていう話を先ほどしていただきましたが、うん、30年前は金沢でした。
そうですね、金沢ですね、
はい、いかがでした。
いや、
揺れました。
揺れてびっくりして起きたって、テレビをつけたっていうのは覚えてますね。
あ、そっか、はい、ね、それから30年ということになりますけれども、うん、先ほどね石田さんがおっしゃっていただいた忘れない、伝える、生かす、そして備えるに新たにつなぐが加わったということですね、テーマとしてね、はい、しっかりと私たちが伝えていかなければなりませんよね。はい、お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでして、本日は尼崎スポーツの森から上田館長に、阪神南県民センターから石田室長にお越しいただきました。毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターですは、阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。